HM Presents Studio Smoky。
いやちょっと今回ね、特別編ということで、なぜならばですね、トンガンチャンピンあたりが今大変なことになってると、
2月の9日でした、
要は春節の最後の日曜日ですよね、休みの日ですよね、でなんか現地ですごい手入れがあったという話なんですよね、でこれはちょっとね、我々としてもやっぱりしておけないなっていうのがあって、
結構インターネットでもいろんなニュースが、ね、出てますよね、
はい、ただ現地から来る音声とかって意外となくて、レポートがなくて、まあニュースなんかでもね、内容は内容なんでなかなか取り上げられない
そうですよね
ということがありましたんで、なんと今回我々このスタジオスモーキーでは緊急配信ですよ。
さすがスタジオスモーキー
トンガンチャンピンといえばね、やっぱり我々のこの仲間がいますんで、
はい、
はい、深セン在住のヨンさん、
ヨンさん
今実はスカイプつなげて、
つながっております、はい、です。
ヨンさん、
はい、ヨンです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
すいません、今日時間取っていただいて。
いえいえ、こちらこそ、ありがとうございます。
いえいえ、本当先日はありがとうございました。
はい、
かなり酔っ払ってたんですよ、ヨンさん。で、
通信状態があまり良くなくてですね、はい、ちょっと途切れ途切れになってしまってるんですけど、
そうですね、
ちょっとこれはもう、はい、ちょっと突拍子もないことを言うかもしれませんが、
大丈夫です、大丈夫です、はい、ちょっとリスナーさんもこれ、はい、今日は勘弁してほしいなと思うんですけど、ちょっと中国の場合ね、はい、スカイプ、ちょっと状況が悪い場合がありますんでね、
そうですね、突然切れちゃったりもするんで、
そうですよね、はい、まずですね、
はい、
考えてみれば、トンガンチャンピン話っていうのは、我々スモーキーのスタジオスモーキーの第1回目のですね、
はいはい、
収録の時にヨンさんとシンセンで収録した時にその話題に触れてるんですよね。で、
はい、
春節の終わりとか長い連休の後とかその前後、結構手入れがありますよみたいな話をしてたんですけど、
はい、
でまさに今回ニュースが入った時に、
はい、
本当その一環かなという気が実はしてたんですよ。
あ、はいはい、
ところがですね、それからいろんな情報を入るに従って、全然そんな日じゃなくて結構シリアスな手入れになってるっていうことが結構入ってきましたんで、
はい、
まあちょっとその辺の話をヨンさんからですね、
はい、
現地レポートじゃないんですけどしていただければなと思いまして、今日
そうですね、
お時間いただいた次第なんですけど、はい、
はい、
現地の状況どんな感じですか。
トンガンがどういうところかっていう、
そうですね、はい、
ところの説明からですね、
はい、はい、ありがとうございます、
は
い、
まあ、トンガンはですね、場所的に、はい、まあ、香港にも近くてですね、あとはまあ広州にも近いっていう、まあ、場所の関係からですね、いろいろな会社が工場を作るという場所になってまして、
なるほど、
でまあ中国国内に限らず外資でも、まあ、日本ですとか台湾ですとかそういうところの工場が結構、はい、まあ、集まっているところです。
なるほど、
まあ、ただし工場といってもですね、そのハイテクな最先端のものを作るというよりは、どちらかというと人海戦術で作るような、うん、まあ、簡単な電気機器ですとか、うん、カバンですとか、はい、まあ、医療関係、衣服ですね、そういうものを作ったりするような工場が、主に、ありますね、
はい
はい、
なるほど。でまあ、そういう意味ではですね、
はい、
地域の特性としては、そのいわゆるトンガン、まあ、広東省の一部、一つの都市なんですけども、
はい、そうですね、
比較的
深センの上ですね、
はいはい、比較的どうなんですかね、その、いわゆる地方から人がたくさん来てる、はい、そういう町ということなんでしょうか。
そうですね、出稼ぎ労働者が集まる町で、は
い、なるほど、
まあ、さっき言ったように簡単な、まあ、作業でできるようなものですので、
は
い、まあ、高度な技術がない、まあ、地方の農民出身の人でも、まあ、働けるような場所、なおかつ、まあ、人をたくさん雇ってくれるという、そういうような場所ですね。
なるほどですね。はい、で一般的に広東省の、まあ、人口というのは大体1億人ぐらいと言われてますでしょ。で、
はい、
その中でトンガンというと、まあ、650万から700万人ぐらいの、まあ、人口ですよね。なんか一般的だと、大体売春婦と言われている人たちが、
はい、
いわゆる、まあ、あれですよね、そういう人たちが大体その2、30万人ぐらいいて、うん、で大体その倍ぐらいがですね、その、はい、いわゆる性風俗に従事してるみたいな感じが、はい、データ結構あるみたいな、
まあ、そういうイメージです、はい、
ということは、まあ、ざっくり言うと、 トンガン市の人口が650から700万人ぐらいとすると、だいたいその1割ぐらいがですね、まあいわゆる製造業の産業に従事していると、まあいうような形になりますでしょう。でプラスその周辺産業、タクシー、あるいはそのタクシーとかレストランとか、こういったところの、はい、あの産業への影響を考えると、だいたいどうですかね、トンガンの 15% ぐらいの、いわゆるその経済のボリュームを、いわゆるこういう性風俗の産業が、まあ、補っていると、
はい、
いうような形になりますよね。
そうですね、まあはい、だいたいそういう感じですね。ですね、
そうしますとですね、はい、あのまさにそのスモーキーの第1回目ないし2回目でそのヨンさんが言われてた、いわゆるその手入れとか見せしめみたいな感じであることはあるんだけども、ただトンガンという町、もしくは関東省という都市自体がですね、はい、ある部分ではその性風俗の産業で成り立っていると。なので そこをなくしてしまうと町の産業として成り立たないんだよと、
はい、
今言うようなお話をいただいたあの記憶があるんですけども、でそういうことを考えますと、今回のあのいわゆる摘発行為っていうのは極めて異例ですよね。
はいはい、現地に住む人の情報ですと、
はい、
まあ、今までにない、まあ、取り締まりだったということは確かなんですけども、数ヶ月ぐらいで元に戻るんじゃないかっていう見解でした。
なるほど。
はいはい、ただやっぱり今回は今までにないような、はい、あの取り締まりだということで、うん、ちょっと業態が変わるんじゃないかなっていうのが、うん、可能性があるんじゃないかなというのが私の見解でして、うん、
なるほどね。
まあ、例えばその常連さんだけを相手にするとか、まあ、あとは入るときに ID カードを見せてくださいとかっていうのは結構深圳でも結構あったんで、
あ、そうなんですか。
そういう形で、はい、規制がかかるんではないかなというような感じはします。
じゃあ敷居がちょっと高くなるというような感じですかね。
そうですね、ちょっと敷居が高くなって誰でも遊べるような場所ではなくなってしまうかもしれないですね。
なるほどね、
はいはい、まあ、ただそうすると、まあ、店側の方もですね、はい、あのお客さんが少なくなってしまいますので、うん、まあ、ゆくゆくはだんだん規制を緩和して数年後には元に戻るんじゃないかなっていうのが私の考えですね。
なるほどね、
はい、
まあ、とはいうもののはい、まあ、その影響っていうのはやっぱり多少出てくるわけじゃないですか、いろんな地域にですね、
はいはい、
例えばあのトンガに手入れがあって、もしもし、
はい、
聞こえます、
はい、
例えばですね、トンガに手入れがあってですね、
はい、
でそこで働いてた人って、
はい、
当然潰しが効かないわけじゃないですか。
そうですね、
そうするとやっぱ他の町に行くっていう可能性もありますよね、
はいはい、
そういう面ではどこがやっぱ有力になりますかね。
そうですね、まあ、そのまま田舎に帰っちゃうっていう人もいると思うんですけども、
はい、
まあ、もし行くんであれば、まあ、
慶州
っていうのがあるんですけども、
はいはい、
そこも結構そういう性風俗が盛んな都市でして、
そうなんですか。
そこが、はい、まあ、トンガ以外だとやはり中山、はい、
中山市
ところがあるんですけども、そこら辺に行ったりとか可能性はあると思いますけども、やはりトンガンほどの規模ではないので、
はい、
やっぱりその全員を受け入れるっていうことはできないと思います
ね。ですよね。
多分多くの人が職を失ってしまうっていう形になると思います、うん、
なるほどね。手入れがあったのって、
はい、
あの春節の休みの最後の日じゃないですか。
はい、
で当然ですけど、春節の休みの日ってそこで働いてる女の子たちも田舎に帰ったりしてましたよね。
そうですね。
でそこで手入れがあるということは田舎からそのまたトンガに行けなくなっちゃうってことじゃないですか。
そうですね。
でそれの影響結構、
はい、
ありますよね。
そう、はい、まあ、田舎にいる女の子たちがもう行く場所がなくなって困ってるっていう話もあるみたいです、
ね。なるほどね。
はい、
厳しいですね。
逆に言うと自分が関わらなくてよかったな
っ。そっかそっか、それはあるか
かもしれないですね。はい、
あの例えばですけども、
はい、
あのまあトンガの、まあ、メジャーのお客さんというのは、まあ、日本人も多いんでしょうけど、やっぱり香港からのお客さんが多いわけじゃないですか。
はい、 香港人が多分一番多いと思います、
ね、ですよね。そうすると香港人にとってみると、
はい、
自分たちがその遊べる場所が、まあ、なくなるというか、はい、減るという可能性があるわけですよね、
はい、
香港の中でそういう場所を求めるということが増えてくるような気がするんですよね、はい、
そうですね、
その影響っていうのはどういうことが想像されますかね、
うん、そうですね、香港人としては遊ぶ場所がなくなってしまったら、まあ、例えば、ええ、まあ、ちょっと高いですけどマカオに行ったりとか、
あ、
香港の、まあ、地域内で遊ぶとかそういうのが増えてくるんじゃないかと思いますね、
はい、だけどコストを考えれば全然違うじゃないですか、はい、特にマカオなんてバカ高いじゃないですか、ですね、ええ、
はい、
その辺は結構影響出ますよね、はい、
まあそうですね、そういう影響があるんじゃないかと思いましてですね、
ですよね、
実は私昨日ですね、ちょっと香港の方に行ってですね、
行ったんですか、
そこら辺の、はい、調査をしてきました。
さすが。
あの、ちなみに どの辺、はい、どの辺行ってきたんですか。
ですね、あのジオン市
っていう、やっぱり
私は風俗って言われるとこなんですけども、
さすがですね、
まあ、若干トンガンに行く人とは客層が違うんですけども、
はい、
まあ、どういうふうな状況になってるんじゃないかなということで、
なるほど、は
い、ちょっと行ってきます。ちょっとここ、そちらの音声は聞こえないと勝手に話してしまうんですけども、はい、まあ、昨日だいたい3時ぐらいですね、ちょっと行きまして、
はい、
まあ、とあるマンションに突入しました。
はい、
はい、で、まあ、お客さん多いのかなと思いまして、
はい、
だから見ましたら、結構、はい、あのマンションの中をうろうろしている男の人が、以前よりも結構いっぱいいまして、
あ、本当、
まあ、そういう影響が出てるんじゃないかなという、
あ、はい、なるほど、ね、
感じを受けました。
なるほど、ね、
若干一生一っていうのはですね、
はい、
若い男の人とかが多くて、
ええ、
まあ、学生さんですとか若いサラリーマンの人とかってい
う
人が多くて、まあ、トンガンに行く人はどちらかというと、まあ、会社の社長とかのところに、
ええ、
まあ、近い人、ちょっとお金持っている人たちが行くので、客層が違うんですけども、
はい、
まあ、若干ちょっと行くのに混んでるかなっていう感じがしました。
なるほどね。
そうですね、はい、もちろん私もマンションピンポンしまして、女の子に話を聞かないといけないかなっていう、
ありがとうございます。
のにですね、はい、
取材でね、
本当に近くなかったんですけど、
いや、よく言う、よく言う。なるほどね。
それとあるマンションのピンポンしまして、まあ、2軒目ぐらいで大きい女の子いたんで、ちょっとこっちに行き
ました。はい、なるほど、
ね、ちょっと話を聞いたんですけども、
はい、
まあ、最近、なんで、向こうからですね、なんで中国で遊ばないのみたいな話があったんです。
うん、
まあ、私が中国で働いてるよっていう話をしたら、うんうんうん、なんでわざわざ香港に来てるのみたいな話をしたんです、うんうん。そしたら、いや、なんか知らないんですか、トンガンではすごい手入れだったんですよ。ああ、そういえばそんなこともありましたねっていう感じで、
うん、
香港で働いてるそこの女の子はあんまりそこら辺の関心がないみたいな。
ああ、なるほどね。
はいはい、で、まあ、最近お客さんとか増えたんじゃないのって聞くと、
うん、
まあ、平日はいつも会社帰りのサラリーマンでも咲いてるし、
うんうんうんうん、
いつもと変わらないわよみたいな感じだったんで、
うんうんうん、
今のところ地方一に関してはそんなに、うん、あまり影響は
ない、影響なしということ
が分かりました。
なるほどですね、
はい、う
ん、まあ、今マルコさんがねタブレットで、はい、一応のサイトを必死になって開いてますけど、
相変わらずなんかね、賑やかなサイトで、影響全くなしな感じがしますけれども、
そうですね、まあ、今のところ香港ではそんなに影響は少ないです、
ね、なるほどね、はい、まあ、でもちょっと今後ね、
はい、
そのトンガンチャンピンあたりは定理があったということで、
はい、
やっぱりその他の、まあ、風俗タウンというか、エロタウンの、
はい、
お客さんが、ね、はい、分散するという可能性も高いわけじゃないですか。
そうですね、
それこそマカオとか慶州とか、
はい、
まあ、その辺ですよね、はい、あと中山ですか、
はい、
そこでまた状況がまた変わってきそうですよね。
そうですね、うん、ただここ3ヶ月は、
うん、
もう関東省内の取り締まりが厳しくなるというふうに見てまして、
うん、なるほど、
ここ3ヶ月ぐらいは、うん、まあ、自粛ムードじゃないかなと思います、
うん、3ヶ月
そこから、はい、分散するのであれば九州とか中山とかそっちの方に分散していくんじゃないかな
ってことは、ざっくり考えると、
はいは
い、いわゆるそのメーデーの休暇が1週間あるじゃないですか。
はい、
それが終わるあたりまでは、まあ、もうどうにもならないよと。
そうですね、
そういうイメージですかね。
そうですね。なるほどね。まあ、裏口でやってるところとかもあるんですけど、
まあね、
まあ、表立ってはやってないような感じですかね。
と、うんうん、いうことですよね。
はい。今回の状況をちょっと補足させていただくと、
はい、
まず、日本式のカラオケ屋さんは通常に営業してます。
はい。はい、
で、中国式の KTV ですね、うん、持ち帰りありのカラオケも、
はい、
裏口では、あるところはやってるところもあるという感じで、
あ、じゃあ表は、
はい、表は閉まってるけど、まあ、常連の方は一日でるよというところがあって、
なるほど、ね、
まあ、あとサウナは全部閉まってる。
なるほど、
はい、でちなみに日本料理屋の友達がいたんですけども、
はいはい、
日本、あのトンガンにいる日本人はもう行くとこなくなっちゃったから、
はい、
みんな日本料理屋で今繁盛してるよって、ちょっとうわうわな状態だよって言いましたね。
あ、
はい、本当にもう遊ぶ場所、行く場所がなくなっちゃった
。なるほど、結構シビアですね。
はい、
わ、はい、かりました。いや本当になんかすごく、ね、さすがに現地のレポートなんで、
はい、
非常にわかりやすいですよ。本当に助かります。ありがとうございます。じゃあ、ヨンさんね、
はい、
ちょっとこれで一旦切りますんで、
はい、
はい、で、また、後でまた連絡、はい、電話かけますので、ちょっと、またお待ちいただければと思います。はい、ありがとうございました。お疲れ様です
。
すいません、ありがとうございます。
ありがとうございました。
失礼します。
はい、失礼します。
さすが生の情報。
いやー、マルコさん、やっぱこれね、これが生の情報ですよ。はい。
そうだ、でも、やっぱり裏ではまだ、まあ、続けてるとこもある、
まあ、あるよということです
ね。ですね、
はい、ただまあなかなかその表立ってはできないし、うんうん、ってことはやっぱり当然その 14-15% ぐらいの経済のボリュームを持っている性風俗産業ですよね、うん、トンガにしてみたら、うん、当然そこがシュリンクするということは
やっぱり相当な打撃
がありますよね。かなりの影響があるよということになりますので、ね、うんうん、まあちょっとこれは動きをやっぱり注目していきたいですね、うん、最低でもやっぱりその先ほど申し上げたその5月のメーデーの休暇1週間ありますので、うんうん、そこまではやっぱり厳しいよと。で、まあ、日本からもね、結構そのトンガンあたり遊びに行く人も当然多いでしょうし、うんうん、その辺も結構影響が大きいでしょうね、
うんうん、こういった女性たちが、うん、まあ、決してあの、ね、リーガルではないんだけれども、ね、今後どこに行ってしまうのかっていうところは気になるところでありますよね、う
ん、ですね、まあ、と言いながらもなかなか通知聞かないんで、うん、仕事として、うん、やっぱりその家業はその家業でずっとやっていくと思うんですよね、うん、そうなるとやっぱりいずれそういう子たちは仕事に困って、うんうん、やっぱり分散、まあ、さっきヨンさんが言ってたような、
まあそうですよね、
慶州だの中山だ
の、まあ、
当然そこに行かざるを得ないというような形になると思うんですけど、
そこはそこでだから問題を解決しないってこと
ですね。ですね、根本的な問題解決にならないし、まあ、そもそも何を目指してこういう定理をしたのかっていうのは結構謎で、
そうなんですよね、いきなりは徹底的な取り締まりをして、うん、まあ、まあ、今後の報道ちょっとねどうなるかっていうのが注意深く見ていくと考えちゃいけないのかなっていう気がしますけど、
ただまあこの辺の情報っていうのはなかなかそのテレビ新聞でね、
うん、
報道されないことなんですよ、うん、なんでかっていうとそのトンガン そのエロタウンの情報なんて、うん、これまでまあある意味その暗黙の了解というか、うん、まあ、知ってる人は知ってるけども、うん、公にはされてこなかった話であって、うんうん、まあ、一部ねネットとかそういうところで情報を得るしかなかったわけなんですけど、と、うん、いうことはやっぱりこういうことがあったとしても、うん、なかなかオープンにはならないということだと思うんですよね、うん、まあ、そういうことを考えるとその状況のその逐次のレポートっていうのはまあその公のいわゆるマスコミから得ることはまず難しいだろうな、うん、なのでまあネット中心にやっぱりこういう情報を取っていくしかないのかなという気がしてますんですけどね、
まあ、そもそもアンダーグラウンドです
ね、まあ、まさにアンダーグラウンド、まあ、中国ではこれ違法ですからね、うん、そもそも違法な産業が 15% もやっぱりね GDP 比で持ってるなんていうのはある意味すごいことであって、まあ、中国らしいなとも思うんですけど、うん、まあ、まあちょっとねまたヨンさんにね逐次いろんなレポートをお願いして、うん、まあ、お話をしていただければなと思ってるんですけど、うん、まあ、今回ね急遽実は今日2月の16日ですか、急遽取ってそのまますぐ取って出しでやろうかなと思ってるんですけど、まあ手入れがあったのは1週間前ですから2月の9日ですから、
ですよ、ね、
はい、まさにフレッシュな情報を今回特別配信という形でお届けしたいなと思いましてね、こんな感じでやってますけど、まあ、毎週土曜日0時がですねスタジオスモーキーの定期配信日なんですけど、まあ、今回特別配信という形で、はい、やらせていただきましたので、
ちょっと今後も何かもし動きがあればまた
そうですね、また、
はい、
はい、そうですね、
レポートいただけるということで、
は
い、
またタイムリーにお届けしたいなと思います、はい、じゃあよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
今回はここまで。次回の配信をお楽しみに。